今月のホットライン、祭りにぎわい秋を満喫。市内各所で秋の祭り開催、収穫の感謝と翌年の豊作を祈願する秋祭りが市内各所で開催され、地域を盛り上げました。米山地区ではふるさと米山秋祭りが11月5日に米山総合支所前などで開催されました。祭りでは米山丸山太鼓によるオープニングセレモニーを皮切りに、園児のお遊戯やよさこいの演舞などが披露されたほか、地元の児童らの作品展示など地域を挙げてのイベントに盛り上がりを見せていました。親子で訪れた米山町安住啓太さんは、たくさんの人が集い秋祭りの雰囲気を味わえて楽しかったですと話していました。会場内に設けられた地場産品の販売ブースには、旬の野菜の数々が並んでいる様子の写真が掲載、来場者は目を輝かせていました。甲子園準優勝を報告、仙台育英に栄光の盾贈呈。第105回全国高等学校野球選手権大会で準優勝を果たした仙台育英学園高等学校硬式野球部のメンバーが11月7日に市役所を訪れ、成績を報告しました。市からは栄光の盾と JA 宮城とめとともに、とめしさんの新米を300キロずつ贈呈。報告会の後にはハット汁などを食べながら和やかな雰囲気の中で会談しました。主将を務めた山田修也選手は、母の出身地である富士に戻ってこられて新鮮な気持ちですと話し、本市出身の高橋光輝選手は、昨年と同様に地元の皆さんに温かく出迎えてもらえて嬉しいですと笑顔を見せていました。熊谷市長へ夏の甲子園準優勝を報告した高橋山田亮選手と須江監督の写真が掲載、今後のさらなる飛躍を誓いました。地域の未来を考える登米市子ども議会2023開催。市内の中学生が議員となり、市当局と意見を交わす登米青年会議所主催登米市子ども議会2023が11月11日市役所議事堂で開かれました。子ども議会では市内の中学生10人が参加し、少子高齢化対策や学校再編などについて質問したほか、伝統芸能や観光資源を活用した地域活性化策などについて提案、未来を担う中学生たちが市議会の模擬体験を通じて市民生活と行政との関わりや課題について学び考える機会となりました。中田中3年原谷小達さんは、納得できるまで自分の考えを話し議論することの大切さを学ぶことができましたと感想を述べました。議席で緊張した様子だった子ども議員の皆さんは、演壇に上ると堂々と発言、実際の議会さながらのやり取りを交わしている様子の写真が掲載されています。憩いの場所を大切に、花勝負の里クリーン運動。中央地区コミュニティ推進協議会主催、花勝負の里公園憩いの場づくりクリーン運動が11月19日、南方花勝負の里公園で開催されました。クリーン作戦は、昨年度開催した南方の未来発表会で、南方小の児童らが地域を良くするためにできることとして提案したのをきっかけに実現。市内から集まった参加者は、清掃作業や花の植栽をし、その後には南方さんの新米で作ったおにぎりと牛汁を食べながら、参加者同士が交流を深めました。波佐間町の新田真香菜さんは、この公園には時々遊びに来るので綺麗になってよかったですと笑顔を見せました。約60人が参加し、ハボタンなどの花を丁寧に植栽している写真が掲載、おにぎりと牛汁にはすごく美味しいと参加者から声が上がりました。文化遺産が観客魅了、宝江コミュニティ祭り。 宝江コミュニティ運営協議会主催宝江コミュニティ祭りは11月19日中田総合体育館で開かれ、約300人が来場しました。祭りでは創作舞踊や宝江賞の児童による神楽が披露されたほか、日本三大盆踊りの一つで、昨年11月にユネスコ無形文化遺産に登録された秋田県羽後町の西馬音盆踊りが特別出演。勇壮なお囃子と流れるような舞に、客席からは大きな拍手が起こられました。観覧した中田町の萩田隆二さんは、西馬音盆踊りの優雅で幻想的な雰囲気が素晴らしかったです、歌の歌詞も独特で印象的でしたと話しました。700年以上の歴史があると言われている西馬音盆踊りの写真が掲載。観客を魅了する踊りに、客席からはアンコールが沸き起こりました。自然を守り継承する、環境教育リーダーを育成。環境教育リーダー育成講座は11月21日平等沼憩いの森で開催され、受講生4人が環境保全についての基礎知識を学習しました。環境保全や環境市民会議への参加、小学生や市民団体を対象とした環境出前講座の講師などの活動をする市環境教育リーダーは現在30人が登録。市はより一層の市民参画と活動の推進を目指して講座を実施しています。受講した波佐間公民館集落支援員の三浦聡さんは、環境教育リーダーとして活躍する皆さんのお話を聞き、自分たちの地域の実情に応じた活動と環境教育に取り組んでいきたいと感じましたと話しました。秋空の下、木漏れ日が差す遊歩道を散策しながら、貴重な植物などの観察や環境保全活動について学んでいる様子の写真が掲載されています。
寄り添い半世紀。米山町男沢雄一さん79歳、高子さん74歳、1972年昭和47年11月入籍。どこに行くにも夫婦でドライブ。出会いは、雄一さん、職場の上司が妻の叔父で紹介してもらったんだよ。結婚当時の思い出は、雄一さん、仕事がバスの運転手で日曜日も仕事だったから妻には苦労をかけたね。高子さん、主人の仕事が忙しくてあまり旅行もできなかったけど、退職したらいっぱい連れて行ってくれるって約束してくれたの。夫婦円満のコツは、高子さん、主人は片っ張りだから喧嘩になることもあるけど、その後に私を気遣ってくれるからすぐに仲直りするよ。買い物に行く時も運転してくれるし、優しい人なんだよね。これからしたいこと、雄一さん、運転が得意だから退職してからはいろんなところにドライブに行ったけど、これからも桜とか紅葉を2人で見に行きたいね。町の若い衆、石越町、高橋直樹さん24歳、身長と血液型、170センチで B 型です。現在は市内の会社で自動車の部品を製造する仕事をしていて7年目になります。1週間ごとに昼と夜の交代制の勤務なので体力が必要な仕事ですが、高校まで野球をしていたので、その時に培った体力を生かして頑張っています。これからは後輩の社員も増えてくると思うので、頼られるようになりたいです。自分の性格、マイペースで人見知りです。これからも周りの意見に流されることなく、自分らしく生活していきたいですね。休日の過ごし方は、中学校の時の同級生に誘われて草野球チームに所属し、仲間たちと楽しくプレーしています。プロ野球観戦や漫画本を読んで過ごすこともあります。好きなタイプは、私がゆったりした性格なので、ペースが同じで正直な人がいいですね。今やってみたいことは、野球仲間や友達で筋トレをしている人が増えてきたので、 私も始めてみようと思っています。登米市について一言。自然が豊かで過ごしやすいと思います。買い物も必要なものは市内でほとんど揃うので、私にとってはちょうどいい生活環境ですね。僕と私の夢。米山町中津山小6年鈴木沙和さん。世界中の人を笑顔にする。僕は将来お菓子とパンのお店を開業したいと思っています。2歳の頃からお菓子やパンを作り始め、今ではチョコレートマフィンや亀の形のメロンパンを作るのが得意になりました。友達が僕の家に遊びに来るときはクレープを作ってご馳走して、僕が遊びに行くときはクッキーや焼きドーナツを作って持っていきます。お菓子やパンを作り始めたきっかけは家族です。僕の家では季節ごとにほうれん草や柚子などの登米市産食材を使用したシフォンケーキを作って道の駅などで販売しています。僕は登米市の食材を使用した安全で美味しいお菓子やパンを作って SNS で世界に広めて多くの人に食べてもらいたいです。美味しいものを食べると笑顔になるので、世界中の人を笑顔にするお手伝いがしたいと思っています。我が家のアイドル、佐々木海斗くん1歳、2022年2月16日生まれ、豊里町大輔さんの長男。ブランクが好きな海斗くん、いっぱい遊んでいろんなことに挑戦しながら成長していってね。蒲田かぐらちゃん4ヶ月、2023年7月31日生まれ、中田町翔太さんの三女。ニコニコ笑顔でみんな癒されてます。いっぱい遊ぼうね。佐藤とわくん1歳、2022年8月3日生まれ、東和町美穂さんの長男。笑顔で元気いっぱいのとわくん、家族みんなニコニコにしてくれます。早いね、1歳おめでとう。佐々木にな ちゃん1歳、2022年9月6日生まれ、波佐間町大輝さんの長女。1歳のお誕生日おめでとう。笑顔あふれる毎日をありがとう。にな ちゃんのパパとママになれて幸せです。かわいい笑顔の写真が紹介されています。健康、高齢者の相談窓口地域包括支援センター。感染症胃腸炎を予防しましょう。ノロウイルスなどによる感染症胃腸炎は毎年冬から春にかけて多く発生しています。感染症胃腸炎を予防するための3つのポイントは次の通りです。 1. 手洗いを正しくしましょう。トイレの後や外出から戻った時、食事の前などには石鹸をしっかり泡立てて洗い、流水ですすぎましょう。共用のタオルの使用はなるべく避けましょう。 2. トイレの便座やドアノブなど身の回りを清潔に保ちましょう。3. 食品は中心まで火が通るように中心温度85度以上で1分以上加熱し、調理器具などはこまめに洗いましょう。またこれからの季節はバランスの良い食事、適度な運動、休養、睡眠を心がけ、さまざまな感染症にかからないように日頃からの健康管理に気をつけましょう。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。問い合わせ福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。認知症サポーター養成講座、認知症の人やその家族を見守り支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。1月19日金曜午後1時半から3時、場所波佐間保健センター。定員申し込み先着順で20人、申し込み期限1月16日火曜、
申し込み問い合わせ、波佐間地域包括支援センター 0220-22-1152、 ファミサポ事業協力会員を募集します。ファミリーサポートセンター事業は、地域で育児の手助けができる人協力会員が、育児の手助けを必要とする人利用会員を援助する活動です。協力会員になるためには、市内在住の心身ともに健康な20歳以上の人で、市主催の協力会員講習会を受講した人が会員に登録できます。協力会員講習会、1月24日水曜午前10時半から午後3時15分。場所、市役所南方庁舎大会議室。受講料無料。申し込み期限1月19日金曜。電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、ファミリーサポートセンター事務局 0220-58-5558。 妊娠・出産・子育てを応援します。ワクワクマタニティサロン、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につけましょう。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠中の心の学び、産後クライシスについて、産後応援シート作成。1月15日月曜午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所、波佐間子育て支援センター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。寄り添いホット相談、妊娠中や出産、育児について個別相談に応じます。1月16日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 こんにちは赤ちゃんサロン。妊娠・出産・育児のこと、お母さん同士で話しませんか？内容、離乳食の話、ママストレッチ。1月23日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。お酒や DV の相談に応じます。アルコール等依存症家族教室個別相談。アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室個別相談を実施します。1月10日水曜家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半、相談員精神保健福祉士、女性のための出張相談、 DV やモラハラ、虐待などで悩む女性のための面接相談を開催します。1月17日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分、相談員 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員。申し込み期限1月16日火曜午後3時、匿名か託児不可、共通事項、場所石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班 0220-22-6118。 1月の心の相談、15日月曜中田保健福祉会館13時半から15時半、臨床心理士公認心理士。16日火曜米山総合支所9時半から11時半、臨床心理士公認心理士。30日火曜波佐間保健センター13時半から15時半、医師や臨床心理士などが相談に応じます。 安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。 1月の休日当番医、日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日豊里町豊里病院、東和町米川診療所、豊里町豊里病院歯科。2日中田町太田大谷クリニック、石越町八島中央診療所、中田町登米中田佐藤歯科クリニック。3日波佐間町上杉皮膚科医院、豊間町桜井医院、南方町スマイル歯科。7日波佐間町佐藤内科医院、波佐間町布施歯科医院。8日津山町大友クリニック、波佐間町中江歯科クリニック。14日豊間町小出医院、波佐間町松尾歯科医院。21日中田町大阪医院、東和町東和歯科医院。28日波佐間町八木小児科医院、豊間町登米歯科診療所。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医第2次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医。問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上、受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター0225-94-5111。 1月の献血日程、6日土曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半、日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から0222-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、11月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町 小野寺ひろきくん、佐藤芽衣ちゃん、鈴木凛ちゃん、高橋なごみちゃん、星七瀬くん、三浦ココハちゃん、豊間町、岩渕玲二くん、中田町、岩渕天音ちゃん、高橋奈々ちゃん、宮沢久志くん、豊里町、阿部玲香ちゃん、志賀東也くん、米山町、遠藤彩乃ちゃん、高橋ほのかちゃん、南方町、加藤ひなたくん、渡辺ゆいなちゃん、みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。
情報広場、催し、登米市草井劇場1月のイベント情報、開催日、内容の順でお知らせします。12日金曜、13日土曜、セーブディスメモリー、14日日曜、舞台技術講座、20日土曜、佐沼高校吹奏楽部ウィンターコンサート、27日土曜、登米地区吹奏楽発表会、問い合わせ、登米市草井劇場、0220-22-0111。休館日は1月1日から3日、9日、15日、22日、29日です。豊間海湖館企画展、浮世絵作品展、豊間海湖館で企画展、旅して広重、奇祭北斎、ドキドキ歌丸を開催します。豊間伊達家家臣、旧亀井家コレクションの中から、昭和30年から40年代に復刻された、歌川広重、葛飾北斎、北川歌丸の浮世絵作品を紹介します。開催期間、1月5日金曜から3月10日日曜、2月5日月曜、17日土曜から19日月曜は休館。場所、豊間海湖館。入館料、大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ、豊間海湖館、0220-52-3578。佐沼の文化歴史講演会、津島神社、古文書と木あり。地域づくり事業として文化歴史講演会を開催します。波佐町を佐沼の津島神社で発見された古文書や100年前の写真に残る木遣り歌を紹介します。1月28日日曜午前10時、資料展示は午前9時から。場所、波佐間公民館軽運動場。内容、1、佐沼古文書の会、古文書解説。2、宮院学院女子大学、古文書解読成果発表。3、佐沼女性木遣り会木遣り歌。定員50人、申し込み期限1月26日金曜。宮城学院女子大学桜ヶ丘古文書プロジェクトによる古文書デジタル化作業体験を同時開催します。小学生以上対象、予約不要。申し込み問い合わせ、波佐間公民館、0220-22-7324。仙台育英の須江監督を招き新春講演会、1月24日水曜午後3時半。場所、登米市草井劇場大ホール。講演、仙台育英学園高等学校硬式野球部監督須江渉氏。失敗から学ぶ、個人の成長と組織運営。入場料無料、入場整理券が必要です。申し込み期間1月4日木曜から19日金曜。申し込み問い合わせ、登米法人会、0220-22-6617。募集、住宅入居者を募集。当は豊里石越定住促進住宅は現在随時募集をしています。入居を希望する人は住宅都市整備課まで問い合わせください。 郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316、仕込み指定袋に掲載する有料広告募集、燃やせるごみ指定袋第に掲載する広告主を募集します。掲載枚数おおむね230万枚、変動あり。掲載サイズ1枠 70×250mm、 一色ずり赤色、枠数2枠、掲載期間令和6年6月から令和7年6月販売分。掲載料1枠15万円。対象者、市内に事業所、店舗などを置き、その事業内容が明確な法人など。募集期間、1月4日木曜から2月9日金曜。掲載を希望する広告主が掲載枠数を超えた場合は、抽選により決定します。詳細は市公式ホームページを確認ください。申し込み問い合わせ、環境事業所クリーンセンター、 0225-76-0102。 進学進級希望者を支援、市小学生を募集します。市は令和6年4月以降に進学進級する希望者に奨学金を貸し付けます。市育英資金、浅野圭米奨学資金貸し付け、講師、国内の高等学校、高等専門学校、高等課程、専門課程に限る専修学校、短期大学、大学院を除く大学、貸付月額、高等学校自宅通学1万円以内、自宅通学以外3万円以内、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、自宅通学4万円以内、自宅通学以外5万円以内、貸付期間正規の就業期間内、応募資格、市内在住、過去に在住も含む、直近の成績が学年評定 3.5 以上か、成績順位が上位 50% 以内、経済的理由により就学が困難な人。上杉奨学金貸付、講師、大学正看護師の資格が取得できる学校、貸付年額50万円以内、貸付期間医学部、獣医学部など6年以内、それ以外4年以内、応募資格、市内在住、過去に在住も含む、学資の支払いが困難な人、共通事項、連帯保証人1人、募集人数、予算の範囲内、募集期間、1月4日木曜から2月16日金曜、午前8時半から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く、重複応募はできません。提出書類など詳細は市公式ホームページを確認するか問い合わせください。申し込み問い合わせ、教育部教育総務課総務係、0220-34-2670。第4期登米市自治対策計画案への意見募集。市では令和6年度から10年度を計画期間とする第4期登米市自治対策計画を策定するため、計画案への意見を募集します。募集期間1月5日金曜から2月5日月曜。公表する資料、第4期登米市自治対策計画案。公表場所、市民生活部健康推進課、各総合支所、各公民館、ふれあいセンター、市公式ホームページ。提出先問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2618 2116、平等沼の桜の写真を募集します。平等沼の周辺に咲く桜や桜のある風景の写真を募集します。企画四つ切りか A4 サイズの単写真プリント。応募期限2月14日水曜。応募方法、持参または郵送。審査発表、2月下旬に開催予定の審査会で入選作品を決定。展示会、3月中平等沼悠々館で展示。申し込み問い合わせ、吉田公民館 0220-55-2124。 ネーミングライツパートナー募集。市公共施設などに事業者名や商品名を冠した愛称を命名できるネーミングライツパートナーを募集します。特定公募型対象施設、登米市民プール、長沼ボート場、クラブハウスなど。申し込み期限2月26日月曜。提案募集型は随時募集。申し込み方法、申し込み書を郵送または持参してください。詳しくは市公式ホームページを確認ください。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係 0220-22-2091。
お知らせ、原子力防災訓練を実施します。市は女川原子力発電所で事故が発生した場合に備え、原子力防災訓練を実施します。訓練対象は原子力災害対策を重点的に実施すべき地域、豊里町、津山町での広報訓練や屋内退避訓練のほか、市内全域で携帯電話への緊急速報メール配信訓練を実施します。1月20日土曜午前8時半から午後1時ごろ。問い合わせ、総務部防災危機対策室、危機対策係 0220-23-7393。 国民健康保険医療費通知を送付します。市国民健康保険の被保険者で医療機関などを受診した人がいる世帯を対象に、令和5年1月から10月受診分の医療費のお知らせ、医療費通知を1月中旬に送付します。医療費通知は所得税などの申告にかかる医療費控除の手続きの際に医療費控除の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で医療費通知に記載されていないもの、11月から12月受診分などは領収書などをもとに作成した医療費控除の明細書の添付が必要です。問い合わせ、市民生活部国保年金課保険給付係 0220-58-2166。 障害者控除対象者認定書、おむつ使用確認書発行。所得税などの申告で使用する要介護者の障害者控除とおむつ代医療費控除の証明書を発行します。障害者控除対象者認定基準日、令和5年12月31日令和5年中に亡くなった人は死亡日に、65歳以上で要介護1から5の認定を受けている人、手数料無料。障害者手帳の提示でも控除が受けられますが、要介護4、5で特別障害者控除の対象になる場合は、等級により認定書が必要な場合があります。医療費控除、寝たきりでおむつを使用している場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。対象者、おむつ代の医療費控除適用が2年目以降で、要介護認定時の主治医意見書により寝たきりでおむつが必要なことを確認できる人。手数料1通300円。おむつ代の医療費控除を初めて申告する場合は 医師からの証明が必要です。手続きについて、申請期間1月4日木曜から3月15日金曜午前8時半から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く。申請窓口、各総合支所、市民課、福祉事務所、長寿介護課。申請者本人またはその親族、申請に必要なもの、対象者の介護保険非保険者証、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証、マイナンバーカードなど。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課認定審査係、0220-58-5551。 宮城結婚支援センター出張相談登録会を開催。結婚を希望する独身男女を支援するため、 AI を使ったマッチングサービスを導入している宮まりが出張相談会登録会を開催します。1月8日月曜祝日、場所波佐間公民館。申し込み方法、宮まり公式ホームページから入会および事前予約をしてください。新規登録料11,000円、2年間有効、20歳代は半額。必要書類などはホームページを確認してください。問い合わせ、宮城結婚支援センター、 0227973083。 固定資産税焼却資産申告書の提出について、付加期日1月1日現在、事業で使用する焼却資産を所有している個人・事業所は令和6年度固定資産税焼却資産申告書を提出してください。提出期限1月31日水曜。課税対象焼却資産、事業で使用する土地・家屋以外の資産、構築物・機械・装置・運搬具・工具・器具・備品・太陽光発電設備など。提出先、問い合わせ、総務部税務課固定資産税係、0220-22-2163、各総合支所・市民課。老後の備えは十分ですか？農家のための農業者年金。農業者年金は農業者の老後を豊かにする公的な年金制度です。国民年金の第1号被保険者、保険料納付免除者を除くで、年間60日以上農業に従事する65歳未満、60歳以上は国民年金の任意加入者の人であれば加入できます。保険料、月額2万円から6万7千円。35歳未満で要件を満たす人は1万円から選択可能。全額社会保険料控除の対象になります。国民年金の付加年金、月額400円の加入義務あり。受給期間、終身。早く亡くなっても80歳までに受け取れる年金を遺族に支給します。問い合わせ、農業委員会事務局、農政総務係、0220-34-2317。登米市民活動プラザが移転します。市民活動団体やコミュニティ組織などの活動をサポートする登米市民活動プラザが4月1日に移転します。移転先、波佐間町佐沼、阿佐西佐沼、70、現波佐間にぎわいセンター。移転後は部屋の貸し出しも開始します。波佐間にぎわいセンターは移転に伴い廃止。なお、移転作業のため3月18日月曜から休館。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課市民活動支援係、0220-22-2173。 4月から相続登記が義務化されます。令和6年4月から不動産を相続した場合の登記申請が義務化されます。今のうちから相続した土地・建物の相続登記に備えましょう。詳細は法務省ホームページを確認ください。相談、宮城県司法書士会相続登記相談窓口、月・水・金曜日午後1時半から4時半022-221-6870、インターネット購買を実施します。市税などの滞納により市が差し押さえた財産のインターネット購買を実施します。なお、入札に参加するためには期間中に参加申し込みをする必要があります。購買場所 KSI 観光庁オークション。参加申し込み期間1月11日木曜午後1時から30日火曜午後11時。自動車、動産、物件1、トヨタ、クラウン、マジェスタ、初年度登録平成16年。2、ウルトラマン、目覚まし時計。購買方法、期間競り売り。入札期間2月6日火曜午後1時から8日木曜午後11時。不動産、物件、土地、南方町照井田982平方メートル。購買方法、期間入札。入札期間2月6日火曜午後1時から13日火曜午後1時。農地のため買い受け適格証明書の提出が必要です。1月10日水曜までに購買財産の登記事項証明書、購買広告の写し、印鑑を持参の上農業委員会へ申請してください。問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。宮城介護人材を育む取り組み宣言認証制度。宮城介護人材を育む取り組み宣言認証制度は、介護職員の働きやすさの底上げのために人材育成や就労環境改善に取り組む介護事業所を認証し、その内容を公表する制度です。介護事業所はぜひこの機会に参加ください。また介護職員の皆さんは働く事業所が宣言認証制度に参加しているか、どのように職場環境改善に取り組んでいるのかをホームページから検索できますのでご活用ください。問い合わせ、宮城介護人材を育む取り組み宣言認証制度事務局、022-343-8565。伐採木を無償で提供します。県は工事に伴い伐採した木、クルミ、柳などを無償で提供します。提供場所、栗原市若柳、南下青梅前地内。伐採木の状態、直径5から28センチ程度、長さ90センチ程度、乾燥状態3ヶ月。提供場所で引き渡し、軽トラック1台分程度まで。申し込み期限1月14日日曜。申し込み方法、申し込み書をファクシミリ、電子メールまたは持参で提出。持参は平日のみ受付。先着順、伐採木がなくなり次第終了します。引き渡し期間1月15日月曜から31日水曜午前9時から午後5時。申し込み問い合わせ、県東部土木事務所、登米地域事務所、河川砂防第一班、0220-22-2763。 佐沼税務署からのお知らせ。申告書の郵送先について。郵送で申告書や届出書などを提出する場合は、仙台国税局業務センターへの送付にご協力をお願いします。送付先、仙台市青葉区上杉1丁目1番1号、仙台国税局業務センター。決算方法の動画を配信中。国税庁では確定申告のための決算の方法、注意点などを説明する YouTube 動画を配信しています。国税庁動画決算の仕方で検索し、ぜひご覧ください。税務相談は専用ダイヤルへ。国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901、 インボイスコールセンター 0120-205-553。 税務署窓口で面接による相談を毎週月曜日と木曜日に受け付けています。確定申告時期を除く窓口相談は事前予約が必要です。問い合わせ、佐沼税務署個人課税部門 0220-22-2612、 法人課税部門 0220-22-2639。 事業上で働く労働者の特定最低賃金が改正。次の業種に該当する特定最低賃金が令和5年12月15日に改正されました。特定最低賃金時間額、1、鉄鋼業1003円、2、電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業959円、3、自動車小売業986円。問い合わせ、宮城労働局賃金室 0222-299-8841。 運転免許センターからのお願い。年末年始は大きな混雑が予想されます。なるべく混雑日を避けての更新にご協力をお願いします。古川運転免許センター 0229-22-8011、 石巻運転免許センター 0225-83-6211。 年金だより。国民年金保険料は口座振替がお得です。国民年金保険料は口座振替で納付することができます。口座振替を利用すると金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなくなり、とても便利です。また、当月分の保険料を当月末に振替納付することで、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月全納、1年全納、2年全納もあり、大変お得です。口座振替を希望する場合は、納付書か年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、希望の金融機関か年金事務所へ申し出ください。問い合わせ、古川年金事務所 0229-23-1200、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 マイナンバーカード申請サポート、1月17日水曜午前9時半から午後4時、場所南方庁舎2階図書室。予約問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118。
相談、東北財務局多重債務者相談窓口、借金を抱えて悩んでいる人からの相談を受け付けます。相談時間、月曜から金曜日、 祝日年末年始を除く午前9時から正午、午後1時から5時、相談料無料、相談問い合わせ、東北財務局多重債務者相談窓口 022-266-5703、 生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などの相談に専門知識を持つ支援員が応じます。相談は無料で秘密は守られます。 1月9日火曜、場所吉田公民館。2月23日火曜、場所西郷公民館。いずれも午前10時から午後4時。相談料無料。問い合わせ、ソエールとめ 0220-23-8610。 借金に関する無料法律相談、1月26日金曜午後1時から3時50分、電話予約必要です。場所、はさまにぎわいセンター。担当、司法書士開発育子氏。相談申し込み 0220-58-2117。 相談料無料。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 障害者の自立に向けて仕事相談を開設。障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう相談に応じます。1月23日火曜、1、午前9時半、2、午前11時、3、午後1時半、4、午後3時、電話予約必要です。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センター由比、0220-21-1011。寄付、ご寄付いただきありがとうございました。10月受納、明治安田生命保険総合会社仙台支社様、現金802,500円。10月6日、有限会社水野様、学校給食用豚肉 800kg。 10月19日、株式会社石の森農場様、学校給食用きゅうり 228kg。 10月19日、株式会社桜井農場様、学校給食用キャベツ 518kg。 10月19日、小野寺茂樹様、朝水小学校用締め太鼓第1個、締め太鼓小2個。10月21日、株式会社沢田総研様、市内小中学校用図書124冊。10月24日、問い合わせ総務部総務課総務係 0220-22-2091。 夜間納税相談窓口、1月2月分、1月25日木曜、2月29日木曜、午後7時まで。場所、問い合わせ、総務部税務課、狭間庁舎1階、徴収対策係、0220-22-2169。1月の納税、国民健康保険税8期、介護保険料8期、後期高齢者保険料7期、納期限1月31日水曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口、世帯数、令和5年11月末現在、世帯数合計 27,204 世帯、人口男性 36,036 人、女性 37,381 人、合計 73,417 人、109人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、年末年始の忙しさの中でも適度な緊張感を持って運転しましょう。 早朝や夕暮れ夜間は特に気をつけ、早めのライト点灯で横断歩行者などを早期に発見しましょう。11月の災害件数、火災1件、救急311件、救助2件。寒さが増し、暖房器具が手放せない季節です。お休み前にもう一度確認して、自分や周りの人の大切な命と財産を火災から守りましょう。
ときめき人、富良の魅力と地域の良さを動画で世界へ。中田町、小野寺松美さん、1980年生まれ、血液型 B 型。プロフィール、自宅で美容院の経営と市内の園芸会社に勤めながらフラダンス教室フラハーラウマーヘアラリに所属して活動中。小野寺さんは新型コロナで打撃を受けたフラハワイアン業界を復興するために開催された企画、日本のフラ復興動画で全国から寄せられた応募の中から3組だけが出演できる動画のフラダンサーに選ばれました。フラを始めたのは12年前、娘に付き添って見学したフラダンス教室で先生の優しく包み込むような踊りに心を奪われ、私もこんな表現がしたいと憧れたことがきっかけ。いつも楽しくて辛いと思ったことは一度もありません。フラは生きる喜びを体感できる踊りで、前向きな感情だけでなく寂しさや優しさなども表現できるんですと魅力について話します。観客の皆さんの笑顔を見ると踊っている私たちも元気をもらえますと、現在は同じ教室の仲間と地域のイベントや高齢者施設で踊りを披露しています。出演ダンサーに自分が選ばれたと聞いた時は嬉し涙が止まらず、支えてくれた先生や家族、そしてフラに出会わせてくれた娘への感謝の気持ちが込み上げてきましたと振り返ります。動画は長沼フートピア豊鉄の丘公園や南三陸町の海岸で撮影、世界中の人にこの地域の美しさ素晴らしさを伝えたいと選んだ舞台で踊る姿は雄大な自然と一体になるような鼓動を感じさせます。これからもたくさんの人とつながり感動を届けられるように挑戦を続けたいと小野寺さんは舞い続けます。小野寺さんの素敵なポーズの写真が掲載されています。編集後期、2023年は新型コロナの規制が緩和され多くのイベントが開催、たくさんの笑顔に出会えたので広報冥利に尽きる1年でした。24年はさらにパワーアップして情報をお届けできるように、正月はお餅とみかんをたくさん食べて体力強化したいと思います。高橋さん。宮城ふるさと CM 大賞の発表審査会に参加しました。県内各市区町村の工夫と個性に詰まった作品に感心、驚き、笑いといったさまざまな感情が湧き上がりました。1月3日午後4時から発表審査会の様子がテレビ放送されます。もしかしたら私も映るかも。ぜひご覧ください。木戸浦さん、日本地域情報コンテンツ大賞2023で登米市のシティプロモーションインスタグラムが読者投票ウェブ部門第1位を受賞しました。全国に市の魅力を発信している登米の米印、フォローしてくださいね。よろしくお願いします。渡辺さん、
今年の年末年始はどのように過ごしましょうか。ここ 3,4 年はコロナで外出自粛だったので、なんとなくそわそわしながら気持ちだけ師走です。ここに来てインフルエンザが蔓延しているとのこと、ここ数年影を潜めていたためインフルエンザに対する免疫力が落ちているとか、コロナもインフルエンザも私たちが習慣にしてやらなければならないことは同じようです。マスク、うがい、手洗い、この生活習慣が普通になるようにこの冬を乗り切りましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、小野寺久子、河野典子、 小野寺恵子、西岡陽子、川島敦子、阿部直子。編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。